今朝はですね、イザヤ書の59章1節と2節を見ていきます、ね、イザヤ書の59章を開いてください。1節と2節ですけれども、私たちの教会では聖書を順番に読んでいく、聖書通読の学びを、しながら礼拝を守ってますが、イザヤ書の57章まで前回読んだんですね。で、58章から60章までを午後の礼拝で一節ずつ見ていきます。で、今朝はその一部を、見ていくんですね。59章の一節と二節です。お読みします。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだですね。今イスラエルの人たちがこう祈りを捧げているんですね。このおそらくはエルサレムから帰還した、このバビロンからですね、帰還したイスラエルたちが苦しみとの中でこう祈ってたんですけども、祈りが聞かれているように思えなかった。で、そこで主が語ってくださった。あなた方のトガが、あなた方の罪が神との仕切りとなっている。神が祈りを聞くことができないとか、することができないということではないんだよということを、今、ここで神様がおっしゃってるんですね。で、私が、これ自分の個人的なことですけども、はっきりと覚えている、聞かれなかった祈りと、聞かれた祈りがあります。まあ、私は子供の頃から普通の日本の家庭で育ちました。葬式は仏教ですね。そして、元旦は元旦参り行きますね。神社行きますよ。まあ、普通のところにいたんですけども、まあでもね、祈るようなタイプではなかったんですね。で、超自然的なことも信じるような子供ではありませんでした。けれども一度ですね、まあ、自分の勉強部屋があって2階なんですけども、ベランダがですね、目の前にこのドア開け、ま、ドア開けたらもうすぐにベランダに入れるんですが、で、そこにてるてる坊主をつけたんですよ。で、それでお願い事したんですね。天気になるようにと。遠足だったかな、なんだか忘れたんですけども、天気にならなかったんですね。で、怒ったんです。私祈ったのに祈り聞いてくれないなんて何なんだろうって。で、それから一切祈るのをやめた覚えがあります。あ、祈るって意味ないなって思ったんですね。でも本当に聞かれた祈りが、まあ、それから10年ちょっと経ってから、10年ぐらいしてからあったんですね。それで大学生ですね。で、サークルで英語討論会の大会があったんですね。私英語のサークルディベートに、やってたんですけども、で、1年生だった。張り切って勉強しました。で、ディベートっていうのは試合なんですね。2人1組で、1チームで競うんですけれども、肯定側と否定側がいてですね。で、私たちのチームが最下位になったんですね。ビリだったんです。ショックでした。で、ショックで落ち込んでいるところで、自分のパートナーが僕になんか怒ってるの、怒ってるんですね。相当僕は、周りが見えてなかった。非協力的だったんです。で、大学も冬休みになって、まあ、実家に帰って、近くの教会のクリスマス礼拝に参加してみました。まあ、その時はね、さっき歌ったように、世の光、世の暗闇に来られた光としてイエス様が来られたという説教してて、まあ、良いお話だなって思ったんですね。でも何もなくて、実家に戻って、先ほどのてるてる坊主のその部屋ですね、その手前の自分の勉強部屋に戻り、そして、まあ、ひざまずいて頭を垂れて祈ったんですね。自分の人生を振り返って、頑張ってるつもりなのになんか同じようなことが起こるなって。で、友人にも迷惑をかけていくような、何なんだろうって思ったんですね。で、クリスマスの礼拝の中で話されていた神様のことを思い出して、そして祈ったんです。 もしあなたが生きているならば、生まれてこの方、あなたのことを何にも考えないで生きてきました。無視してました。そのことをお許しください。ごめんなさいって。そしたら、びっくりしました。頭のてっぺんからつま先まで、こんな惨めで無様な自分を包んで、愛して受け入れてくださった神様が目の前にいることが分かったんです。で、ありがとうございますと涙を流して祈ったんですね。この2つのはっきり覚えている祈りがあるんです。自分の願ったことを言ったけれども聞かれなかった祈りが一方にあります。しかしもう一方では自分が神に背を向けていたこと、無視していたことを祈ったら直後に聞かれた祈りがあるんです。で、神は祈りを聞かれないことがあります。聞かれないっていうか聞いてるんですけど答えない祈りがあります。それはね、本当に祈ってほしい祈りがあって、あえてそういう祈りを聞かないことによって祈ってほしい祈りへと導いてくださるっていうことがあるんですね。で、今の本文をご覧ください。一節に、主の御手が短くて救えないのではない。わかります？短い、ね、手が短いで救えないのではないということではないよと言うんですね。天と地を作られた方なんです。この聖書に書かれている神は無から有を作られた方なんです。創造する、作ると言っても人間は製造はできる。もともと何かあるものから作ることはできるけれども、科学の世界でもそうですよね。何かを発見したとき、すでに何かあるものから何かを作ってるわけでしょ。けれども天と地を作られた神は全く何もない、無から有を創造し、実に死んだものを生かす、命を与えることのできる神であるんです。で、アブラハムという人が昔いました。旧約聖書に書いてますが、99歳で、奥さんのサラが89歳の時にサラから子が与えられると、子供が与えられるという約束を受けたんです。まあ、彼はずっと前にね、もうあの神様からその約束を受けていて、外に連れ出して、で、夜空の星を見せて、あなたの子孫はこのようになると言われたんです。で、彼それを信じました。その時はすでに80歳ぐらいです。奥さんが70歳ぐらい。でも信じたんです。でも一向に生まれない赤ちゃんが、まあもうなんかそれな、80、70でもそれをなんか言われてね、信じる方も変なんですけどでも信じたんですよ彼は。で、85歳ぐらいになって、生まれないから女奴隷ハガレ、今は体外受精ってあるじゃないですか。で、昔はそんな技術ないですから、その奴隷を通してね、女奴隷を通して自分の子を儲けるっていう習慣があったんですね。で、それで生まれてイシュマイルっていう子が生まれたんですね。で、13歳になってもこれで世継ぎも安泰だと、これで神様の約束が叶えられると思ったんですよ。ところが神様が、いやいやいや、サラから生まれる子がそうなんだよって。で、これローマの4章の18節に書いたんです。こういうふうに書いてますね。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫がこのようになると言われた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であること、更年期をとっくの昔に迎えていた、同然であること、サラの胎の死んでいること、これはもちろん女の人の更年期ですね。認めてもその信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神様ありがとうございますって、まだ生まれる前から神には約束されたことを成就する、実現させる力があることを固く信じましたと。信じて生まれたんです。100歳の時に、サラが90歳の時に、イサクという名前でした。イエス様ご自身も祈られました。十字架につけられる道を歩まなければいけない、ゲッセマネという園で祈ったんですね。でもイエス様は、父が自分を死んでも生き返らせてくださるという約束を信じて、 死んでいかれました。そして3日目によみがえったんです。これもう全能の力が働いたんですね。神のこの天と地を作られた全能の力が働いたんです。ですからエペソの1章の19節に、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにと、神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中からよみがえらせたと書いてます。そしてパウロはこういうふうに祈ってるんですね。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に。すごいでしょ。願うことの願ってるんだけど、その願いを自分が考えてることをはるかに超えて叶えてくださるんですよ。まあね、ちょっと人間的な言い方すると、主よ今お金が足りません、1万円くださいとか言ってたら100万円誰かがよこしてきたとかね、そういう意味でこう書いてるわけですよね。今の、お金の話ね、だったらお金儲けられるのか、そういう意味で今ちょっと例えで話したんですからね。でイザヤはね、だからこの神様はここで短くて救えないのじゃないんだよって言ってるんですよ。できないから救ってないんじゃないよって。で次に、耳が遠くて聞こえないのじゃないって。でこれも分かりますよね。何って、そうじゃないよって。主は祈りを聞くことのできる方ですね。イスラエルの国がカナン人の神バール、まあ、これ農業の神っていうかな、この豊かさを与える神様、農耕の神ですね。バール信仰にイスラエルの国が陥ってしまった時があります。エリアという預言者がカルメル山で対決したんですね。どういう対決かと言いますと、本物の神はどちらかを試してみようと。でバールの預言者は450人いました。で自分はイスラエルの神、天と地を作られた神ですね、たった一人しかいません。けれども祭壇を作ろうと。で祭壇の上に、牛を、ね、切り刻んだ牛を乗っけて、そしてそれぞれの神の名で呼ぼうと、ね、そして火を持ってそれを受け入れる、この、その火が降ってくるということですね。それが本物の神であると。でそれで同意して、そうだよしそれ行こうと。そしてまずバールの神の預言者から始めたんです。朝からやりました。バールよバールよバールよバールよってこうやっても一向に何も起こらない。だんだんみんなも飽きてきました。でお昼になっても何も起こらなくて、みんながバーッとかって叫んでも全然起こらないんですね。そしてエリアがちょっとねこうやって余裕をかましてね、もう何やってんの、どっか旅行っちゃったんじゃないの、お腹空いてるかもよ、なんか疲れてるかもしれないねとかってバカにしてるんですね。で夕方に近づいてきても全然何もなくて、彼らは体に傷つける、よくあるじゃないですか、ほら傷つけてなんかこのやる、ああいうことをやってね、ぐわーっと傷つけてやっても全然何にも起こらなかったんです。で今度はエリアの番です。でエリアが、まずねこの水、その祭壇をね作るんだけど、その周りに溝を作れって言ったんですよ、溝、ね、そして祭壇にこの牛をね乗っけた後で、水をねどんどんかけなさいと、ですね4つの神に水をいっぱいに満たして、でこうどんどんかけるものだから溝の中に水もいっぱいになるぐらいだったんです。そして短い祈りだったんですね。こう祈りました。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください主よ、私に答えてください、この民があなたこそ主よ神であり、あなたが私の心を翻してくださるように、を知るようにしてください。そしたら天から火がポワーンと降ってきて、そして石とかその石までも黒焦げになって、溝にあった水も全部なくなったんです。主は祈りを聞いてくださる。祈りを耳が遠くて聞こえないのではないっていうのはこういうことです。聞く神なんです、祈りを。で、腕もあるんです。することができるんです。何でもできます。で、しかも、 その先ほどのアブラハムの話に戻るんですけども、祈りを聞くって言ってもね、祈る終わる前にもう何を祈ろうとしてるかがお分かりになって祈りを聞いてくださるっていう話もあるんですよ。アブラハムのしもべエリエゼルがですね、アブラハムの息子イサクのためにお嫁さん探しに行ったんです。そして祈ったんですよ。私が今このラクダ10頭持ってて、ね、今井戸のそばに、湖のそばにいますけれども、主よ、私に水をくれるだけじゃなくてラクダにも水をあげましょうと言って動く、そのお嫁、あの女の人が、娘さんがイサクのお嫁さんになりますようにってこう祈った。それがイサク のお嫁さんになりますようにって、それ祈る祈り終わる前にね、リベカっていう女の子が来ちゃってね、で水をあげて、そしてラクダにも水あげましょうかってこう言ったんですよ。でこのように神は祈りを聞かれます。ところがね、先ほど言ったようにここで祈ってたイスラエルたちは祈り聞かれなかったんです。でなんでかっていうことを言って2節です。あなた方のとが、これ罪ですね、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと。仕切りとなったっていうんですね。引き離して罪があるからなんだよって。この58章には断食している姿が書いたんですね、彼らが。で断食してもね、祈りが聞かれてないっていう姿があるんですけども、神様は言ったんですよ。あなたはね、断食していても自分のやりたい放題やって、自分の雇っている労働を、働いている人たちをね、虐げてるし、悪いことしてるし、あとあなたたちの間で喧嘩もしてるじゃないかって。でこのように神様はおっしゃいました。祈ってることは祈ってるんだけれども、神様との関係の中で、生きた関係の中で祈っているわけではなかったんです。で罪が神との仕切りになるということはどういうことかと言いますと、神が初めに人を作られました。アダムという人です。で神から命じられていた取って食べてはならないという善悪の知識の木の実を食べたんですね。取って食べてはいけない、死ぬよって言われて、で、まあ、エヴァがまず蛇に騙されて食べて、そしてその木、善悪の知識の木から取ったこの実をね、旦那さんをアダムにあげて、でそしたら彼らがね、裸になっていたことを気づいたんです。分かったんです。で一生懸命イチジクの葉で、まあ、綴ってこの腰を覆ったんですね、恥ずかしいから。そして神がいつものように、まあふんふんふんとかって鼻歌を立てか分からないけれども、神様いらっしゃったんですよ。で普通だったら神様ってそのまま言ってたところが、彼らは怖くなって御顔を避けてって書いてます。園の木の間に身を隠したって書いてます。で神である主は人に呼びかけて彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。主が離れたんじゃないんですよ。自分が離れたんです。アダムの方が離れたんです。なんで？罪を犯したから恐れたんです。今までは愛してやまないお父さんのような方だった神が怖い人になっちゃったんですよ。自分から離れたんです。でも神の方は変わってないんです。でさっきあなたはどこにいるのかっていう言葉ね、この聖書を読むときって面白いんですよ。聖書を読むときってね、この聖書ってこんなひどいこと書いてる、ひでえひでえとかって言ってるけど、自分がそういうことを考えてるから、そのね、読んでるものに投影させてることが多いんですよね。どこにいるのかって聞くとね、おめえどこにいるのかっていうふうに聞いちゃうんだよね。怖いおっさんのように、警官のように。けれどもそうじゃないんですよ。お前たちどこにいるんだ。離れていっちゃった息子を探しているお父さんの声なんですよ。これが仕切りとなっているという意味なんですね。私たちの罪が仕切りとなって、そして神様の声、 顔を隠させて聞こえないようにさせていると言ってます。でバビロンに捕らえをする前に、このエルサレムにエレミアという預言者がいました。この今イザヤ書を学んでますけれども、イザヤ書の次がエレミア書って言うんですね。でこれがバビロンに、このよってエルサレム滅ぼされて、この捕らえ移される、その直前にいた人なんですが、でエレミアが一生懸命祈ったんです。バビロンによってエルサレムが滅ぼされるっていうのを聞いたもんだから、神様から主よどうかそういうことをしないで憐れんでくださいってこう言って必死に祈ったんです。ところが神様は冷たい、こう言ったんです。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みない、彼らを私の前から追い出し立ち去らせよ。怖いね。祈り、お前一生懸命祈ってるけどやめなさいってこう言ってるんですね。でモーセとサムエルってね、鳥なしの祈り、他の人のために祈る祈り手の人で有名な人なんですよ。ものすごい祈りが聞かれる人なんですよ、人たちだったんです。ところが彼らが祈ったとしても私は聞かないって。なんでかって言ったら、さっきの話なんです。罪が仕切りとなっててました。彼らは神様に言われることを、全く正反対のことを行っていきました。偶像を拝んで、そして貧しい人たちを虐げて、そして性的な不貧困も行っていった。まずこれがあるにもかかわらず、祈ったところで神は聞けないんですね。今冷たいっていう言葉を言いましたけれども、本当は冷たくないんです。今わざとそう言ったんですね。冷たいように感じる。で詩編の66編の18節、実はさっき購読しましたが、もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞いてくださらない。だからここでですね、私たちは祈りに対する考えを直さないといけないです。祈りというのは、さっき冒頭でお話ししましたように、てるてる坊主に祈願するようなものではない。つまり何を言ってるかというと、自分が感じてること、欲してることを門前の小僧のように言いつけて聞くような神じゃないってことです。わかります？神様これやってくださいって丁寧な言葉使っても、結局やってるのね、はいこれやって、あれやって、これやって、うん、そこやってってこう言いつけてるわけですよ。実際にやってることは。で、ちょっと今ここに書いてないのでも脱線するんですが、神はなぜ戦争を許されるのかっていう、ロイド・ジョーンズっていう人が書いた本の中にもですね、ちょうど第二次世界大戦が勃発した時にその説教した内容なんですよ。で第一次世界大戦の時にみんなが祈ったんですって、教会で。でも祈り聞かれなかったんですよね。で彼がもやっぱり同じことを言っていて、戦争を起こさないでくださいっていう、みんな祈ったんですけれども起きたじゃないですか。もっともっと神様は祈ってほしいことがあったにもかかわらず、ただ今のそのなんていうの、普通の安定した状況、その豊かな何もない状況ね、でそれがただ脅かされるのが嫌だからそうやって祈っただけであって、神様はもっと違うことを祈ってほしかったんですよね。まあ、簡単に言うと清められたい、悔い改めてほしかったんですよ、その自分の国のために、その世界のためにという話をしてるんですね。でその私たちが何かをこうやって祈っているとき、願って祈っているときっていうのは、やはりてるてる坊主みたいにしちゃってる、門前の小僧のようにしてしまってる。しかし本当の祈りっていうのは、父に対して子が願うようなものなんです。父は子を愛している、息子を愛している。で今度は息子は父に従っていく、だから父が愛している、息子は父に従順になる、その関係の中で子が願うことを父が聞いてあげるようなものです。だから父がこうよく思ってあげる、その関係から流れ出てくる、その関係があって初めて流れ出てくるのが祈りの答えなんですね。だから子供が父に反抗して言うことを聞かないで、その関係に傷が生じているときには、その麗しい関係が壊れているので、 祈りと答えが流れてこないんです。だから全知全能の神なんですけど、無から有を生み出す、死者を蘇らせる神なんですが、祈りは聞けないんですよ。神は独り子が現れました。天と地を作られた神に独り子がいたんです。でその方も神ですが、永遠の昔からその関係だったんですね。父の懐に昔から、永遠の昔からおられた神、キリストがおられたと聖書に書いてます。ヨハネの一章に。でこの方の願いは、神は父なる、父は全部聞かれました。なぜかといったら、子がすべて父の言われることを行ってたからです。しかし父なる神はこのキリストを、御子をご自身から切り離すことをお考えになったんです。イエス様はゲッセマネの園で、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。でその願われている、神様の願っていることっていうのは、イエス様が十字架という死刑台に処せられることでした。でイエス様は十字架につけられて、そこで叫んで祈ったんです。エロイエロイラマサバクタニ。でこれを訳すと、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。この時にイエス様が父なる神から引き離された瞬間だったんです。永遠の昔から父と一緒にいた方が引き離された瞬間なんです。なぜかというと、身代わりに私たちの罪と咎の代わりに、イエス様がその十字架につけられていたので、引き離されてしまった、仕切りができたんですよ。なんでそんなことをしたかって言ったら、身代わりに死なれたことによって、今度は引き離されていた、今度は私たちが神様と一つになることができるようにするためでありました。で、この59章の続きを読むとですね、このイスラエルの人たちが、もう手の先から足の先まで口も全部罪だらけだって告白していきます。自分が何か良いことをしているっていうふうに感じていたとしても、実はもう本当に心から悪いものがどんどん出てきていて、良いことに思われることも、例えば自分の高ぶり、高ぶりだったり、あと良いように見せても自分は人を恐れて何かこうやってるっていうか、偽りっていうか、へつらいであったりとかですね、あとは何かいつもこう普通にやってることが実は人を虐げているとか、嘘をついているとか、全部がこう明らかにされてって、自分がもう本当に罪人ですって、私は罪深くて、もう罪はあなたの前にありますって、こうやって告白してるんですよ。でそしたら神がね、主はこれを見て、公義、この正義がないのに心を痛められた。神様がかわいそうに思ってくださって、そして神様は彼らを救ってくださり、清めてくださることが書いてあります。悔い改めるという言葉が聖書に出てきます。悔い改めるというのは方向を変えるということです。今まではこっちを向いていたところを逆方向を向くということです。思いを変える。今までは自分勝手に生きていたところを、神に思いを変えて、神に立ち返る。でこのことをするものには、どんなに今まで身勝手でとんでもないことをやっていて、もう人だったら絶対許さないようなことをやっていたとしても、神は全部を許して受け入れてくださる。先ほどの私の最初の証ですね、最初に言ったことですね、一人部屋で祈った時に、許してくださいと祈った時に受け入れてくださった。罪を許してくださいます。だからヨハネの、第一ヨハネの一章の8節9節にはこう書いてあります。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますですね。神は優しい方です。 真実な方です。罪を許してくださり、悪から罪を清めてくださいます。そこに神の愛が注がれて、神の愛が注がれると人は変えられます。神を愛したいと願います。で、神を愛したいと願うから、今度は神の命令を守りたいと願います。そしてその中にいるときに祈ると、全能の神が祈りを聞いてくださるんですね。これがこの59章の1節と2節の内容になるんですね。最後にお祈りしますが、ぜひですね、今、ご自身が持っておられる罪とが、今この御言葉を聞きながらね、お感じになっていたこと、これをね、口に出してもいいし、小さな声でもいいしですね、そして、もう口から出さなくてもいいぐらいですね、簡単に言うと言い表すということですですね。それをね、やってみてくださいですね。そしてそこからですね、神が祈りを聞かれる方なんだ、生きてらっしゃる方なんだということを体験していってみてください。ではお祈りします。しばらくね、1分ぐらい、その時間をね、作りましょう。それから私が祈ります。じゃあお祈りさせていただきます。愛する主よ、ありがとうございます。あなたがこの祈りを聞いてくださったことを感謝いたします。あなたは約束を破ることのない方です。罪を言い表したら、その罪を許して、すべての不義から、悪から清めるとおっしゃってくださいましたので、主よ、どうぞあなたがこの関係の中にいつまでもいさせてください。あなたのこのそばにいつもいさせてください。私たち弱いものです。そんなあなたのところにいつもいる自信がないです。しかしあなたは私たちに、ここに私がいる、前にも私がいる、後ろにも私がいるとおっしゃっておられます。その教師たる先生のようにいつも教えてくださって、アドバイスを与えてくださるあなたの御霊が、どうか私たちを導き、憐れみ、支えていてくださいますようにお願い申し上げます。主よ、そして神は生きておられることを知ることができるようにしてください。あなたが神、本当に神なんだ、いろいろ神と呼ばれているものはあっても、主と呼ばれているものもあっても、イエスが主であられ、あなたが神であられるということを知ることができるようにしてください。お願いします。あなたの御顔を今週も輝かしてくださり、一人一人があなたの恵みによって守られ、平安で守られますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。